します。
前回経営者の方が勘違いしてるってやったんですけど、うん、今回は営業マン勘違い教えてください。
おお、勘違いシリーズだね、はい、営業マンの勘違いって、はい、まあ、大きく僕は3つあるんじゃないかなと思うのよ、
はい、
1つ目が営業マンだから営業に関することになるんだけど、はい、説得することがセールスである、売ることであると、はい、説得するっていうことを売ることだと勘違いしてるっていうね、はい、うん、違うよと、
はい、
うん、でも昔はそうだったのかもしれない、説得で売れていた、
はい、
うん、情報不足だったから、
はい、
うん、だって、お客さんが手に入れられる情報源っていうのは、テレビ、新聞、はい、雑誌、ラジオ、この4つぐらいしかないと思うんだよ、
はい、
うん、でその4つしかないのに新しい商品とかが出てきた時に、
はい、
たまたまテレビがその特集をしていました、
はい、
新聞で、ね、記事として特集になっていましたとか、
はい、
雑誌で特集されていました、ラジオで取り上げられてましたっていうならまだしも、そんなことってまずほぼないよね、
はい、
うん、自分が買おうと思った時にたまたまテレビでこれはこうですよなんて言われたらほほーとかなるわけがない。そんなのやらないから、基本的にそんなタイミングよく ならない。そしたらそのお客さんって何の情報をもとに購買を決定するのかっていうと、目の前にいる営業マンの話しかないんだよね、うん、でその中で例えば秘密の話みたいな感じでされちゃったらさ、分かんないよね。だって今これモニターなんですとか、で今はまだこれなんですけど全国でこれだけの人が増えてるんですとか言って言われても、その全国で増えている人の確証が全く分かんないから、そうなんだとしか言いようがないんだよね、うん、でその中で購買を決定しなきゃいけないから、営業マンの話を信じざるを得なかったから、
はい、
信じられるようなトークを使っていく、はい、説得できるようなセールストークを持っていたら売れていた時代があったのよ、
はい、
遥か昔の話ね、それは、はい、うん、だけど今は違う。今はこのね、このスマホ、
はい、
スマホを片手に一瞬であらゆる情報が手に入るのにもかかわらず、営業マンの話を聞いて購買を決定する人って果たしているんですかっていう話を、うん、今はまだいるかもしれない、年配の人ね、うん、まだスマホだとかそのネットが微妙に使えない人はもしかしたらそうなるかもしれないけど、これからそんな人はいなくなってくるから、もう無理よ。そんなの情報リテラシーが低い人はだんだんだんだん少なくなってくるし、
はい、
そういう人に対しての決定権っていうのはあんまりないからね、
はい、
これからだって高齢者なんだから、
はい、
うん、これから情報リテラシーの高い人が決定権を持つようになってくるから、そうなったらそうなったらってか、そうなった時に、
はい、
もうそうなってるんだけど、
はい、
説得してこの人を打ち負かそうじゃないけど買う気にさせようなんて思っちゃダメ、
はい、
うん、絶対ならないから、
はい、
うん、でこれからは納得型にしなきゃダメ、納得させなきゃダメ。じゃあ納得させるためにはどうするんですかと、説得させて契約じゃなくて納得させて契約、じゃあどうやったら納得できるんですかって言ったら、僕はこれから説得セールスじゃなくて教育セールスだと思ってるんだよ。教育しろと、お客さん
は
教育しなきゃダメ、うん、例えばその商品知識がゼロの状態から購買が欲しくなるまで、例えば8、9、10段階中ね、8とか9ぐらいになってきたら欲しいっていう気持ちになったとするじゃん、するでしょ。そしたらさ、その0から8まで持っていくためには、その営業マンのトークでは無理よ、うん、こういういろんなアイテムがあるから、そういういろんなアイテムでこう囲い込んでいくようにしていかないと、でそれを営業マンの話を目の前でその話を聞きたいかって言われたら絶対聞きたくないから、
はい、
自分一人で見たいはずなんだよ、自分一人で判断したいはずなの。だってその場で営業マンがいてると、なんか興奮させられて買わせられるんじゃないかとかって思っちゃうわけよ。買わされるって思ってしまうわけ、はい、で営業マンがもう売りたい売りたいって思うわけだから、その売りたいオーラが出てくると鬱陶しいよね、
はい、
まだ検討段階の1とか2の3の段階なのに、
はい、
そんな風に来られたらちょっと来ないでくれますって言われるわけよ、
はい、
だから 1,2,3 のまだ初期の段階の時に売り込みなんかにやっちゃダメね、
はい、
そういう時にこう無料の例えば小冊子だとかこういう YouTube とかでこうバーって広げていってお客さんをちょっとずつちょっとずつ教育していくのよ。何度も何度もその商品知識だとかそういうお客さんの声とかに触れていくとだんだんだんだんやっぱり自分に合うんかなどうなんかなっていうある程度の考える時間っていうのが必要だから、営業マンって考える時間を奪っちゃうからね。だからお客さん奪われたくないからやめてっていうわけよ、
はい、
奪わないでくださいと。私の考える時間を奪っちゃうから営業マンって。だから嫌なのよ。だから考える時間が必要ってことはやっぱり教育する必要があるわけよ、
はい、
営業マンを介さずにね、
はい、
うん、だそういう意味で例えば小冊子だとかそういうので教育していかなきゃダメ。僕は小冊子が一番いいと思ってます、
はい、
未だに、
はい、
うん、YouTube でもいいけど動画でもいいし音声でもいいし小冊子でもいいしとにかく何かしら教育させる必要がある、
はい、
うん、無料で、
はい、
じゃないとお客さんお金払ってまで教育したいってあんまり思わないからね、
はい、
うん、だから無料で教育する必要がありますよっていうことかな。まずそれが説得じゃなくてこれから、まあ、納得なんだけど教育する必要がありますよと、
はい、
セールスなんていきなりかけちゃダメですよと、
はい、
それはもう売れてたのは昔のね昭和の化石の時のような時代よ、
はい、
うん、そんなもう今の時代合ってないのでやめた方がいいですよと。実際それで売ってた営業マンってみんなダメになってるからね、うん、無理よそんなの。どんだけ偉そうに上司がそうやって偉そうに言ってても今の時代絶対通用しないからそんなの絶対通用しないよ、うん、であとはねこれもね一緒なんだけど昔の上司とかがよく言うのよ。ね、全員に売ろうとするっていうね、これ二つ目ね全員に売ろうとしちゃダメそんなの。今は成熟社会で多様性が認められてる社会だから、昔は組織となって大きくなって一緒に向かっていこうっていう方が強かった時代があったわけよ。みんなでこっちの方に向いていったらいいですよっていう時代があったのよ。だけど今は違う。今はもうバラバラ多種多様でいっぱいいろんな考え方があるから、うん、でこれから組織で強くなっていくんじゃなくて個の力が生きていく時代になっていくと僕は思っているから、個の力ってそれぞれ違うでしょ、いろんな方向を向いているから、うん、だから普通のものが売れないっていうのはそういうことね、うん、この人には合ってこの人には合わないっていうのが例えば同じ洗濯機でも出てくるわけよ。例えば家族5人暮らし、まあ、うちは今5人暮らしなんだけど、僕が欲しい洗濯機って何ですかって言ったら乾燥機付きの大型洗濯機なのよ、まあ、ドラム式のね、大型がいいわけ、とにかく乾燥もついてて。じゃあ一人暮らしの女の子が欲しがる洗濯機って何ですかって言ったら絶対大型じゃないんだよ、小型でいいんだよ、うん、で乾燥機はいると思う、うん、でじゃあ一人暮らしの男の子だったらどうかって言ったら別に乾燥機いらないって言うかもしれないね、高いじゃんあれついてたら、安いのでいいよって。で俺毎日干すしとかってなってきたら外に干せれるでしょ男性やったら、女性やったらちょっと干せないっていうのがあると思うから乾燥機付きが欲しいって言われるかもしれないけど、ね、人によって家族の大きさとかその男の子女の子にもよっても違うとかもあるように、やっぱ違うよね。だから一つのものを作ってこれで売ろう全員に売ろうっていうのもほら無理よそんなの。さっきの例でも女の子にさ大型の洗濯機なんていると思う、いらないよねそんなの、うん、いらないいらないいらないいらない、男の子にもいらないし、じゃあかといって女の子が欲しいっていうその洗濯機を5人家族とか2世帯家族にいるかって言ったらいらないよそんなの、ちっちゃすぎるから、いやもっと大容量くれよと何回もやらなきゃいけないじゃないかってなってくるからさ、またもうそれは違う話になってくるから全員に売ろうとしない、うん、でよく言われるのが、僕もまあ散々この動画でも言ってるけど、ね、太陽光の時に窓ガラガラって開けて、見てみろと、この屋根太陽光なんかどこもついてないと、これが全員見込み客やと、売ってこいとか言って言われたのよ。今は違う売れないからねそんなの絶対売れない、うん、だって、これだけ普及しているスマートフォンでも持ってない人がいるんだもん、俺には必要がないとか言ってる人がいてるんだから、うん、だから全員に売ろうとしちゃダメよと。じゃあどうしたらいいのかっていうと、必要としている人に売る、うん、これが一番いいと思う。限定ね、うん、限定するのよ。必要としている人にしか売らないでもいい、うん、だって全員に売ろうとすると必要としていない人にも売らなきゃいけないでしょ。そうなったらさ相手も 嫌な思いするし自分も嫌な思いするのよ。だっていらないと思ってるものを売り込み来られるわけだから、うっせえなお前はとか言ってものすごい敵対視されるわけよ。そんな風にされたらほら心傷つくよね、はい、ってなってくるわけよ。昔のさ、あの何度も言うけどさ、あの川であのゴシゴシしていた、はい、洋服をゴシゴシして洗っていた時から洗濯機が出てきたって、洗濯機売りに行けって言ったらほら売れると思うよ、
はい、
まだ川で洗ってるんですかって、はい、洗濯機ってのがあるんですって言われたらほら売れると思うんだけど、はい、今そういう時代じゃないから税に売ろうとしちゃダメ、
はい、
これが分からないとあの営業マン潰れちゃう、
はい、
これ経営者も知っててほしいな。営業マンが潰れちゃう、
はい、
特にあの完璧主義者の子は潰れちゃうから、
はい、
で完璧主義者の子って結構完璧主義者でいい子っていてるじゃない、
はい、
あこの子ええ子やなってこの子伸ばしてあげたいなって言って営業に回ってしまったら、あの自分の思うように売れなくて、
はい、
せっかくいい大学で出てせっかく人格もいいのにそのせいで辞めちゃうとかってものすごくもったいないから、
はい、
そういうのはねあのちょっと向いてないと思う、うん、僕はあの光通信っていうブラックなところにブラック言っちゃったいてたから分かるけど、はい、すっごいもったいないなと思う子もいてたしね、
はい、
うん、であとまあ3つ目があのがむしゃらに頑張るっていうのはねあんまり意味がない、
はい、
うん、がむしゃらに頑張るっていうのは何かっていうと何も考えてないってことね、
はい、
うん、あの昔は良かったんだよ、
はい
洗濯機を売りに行けっつって洗濯機ない家に行きますとか言ってそれで売れてたと思うのよ、
はい、
今は違うがむしゃらに頑張っても意味がない、
はい、
うん、ちゃんと戦術とか戦略だとかちゃんとそういうのを考えていかないと売れないよ。だってその商品売ってるのはあなただけじゃないしね、
はい、
だから選択と集中みたいな感じであの考えなきゃダメ、
はい、
何も考えずにとにかくあの体力が僕あの体力だけはあるんです言って何も考えずに走るのと一緒、
はい、
うん、いやいや待てと、はい、あのゴールあっちだよ言ってるのに全力で頑張りますとか言って言うわけでしょ、うん、例えばロードバイクの大会に出てるのにさ、
はい、
俺一生懸命走りますとか言ってあのランニングシューズでそのまま走ろうとするのでバイクに勝てるわけないから、
はい、
ロードバイクあのプロの人70キロぐらいまで出るらしいから、
はい、
うん、僕でも思いっきり超えたら40キロ50キロぐらい出るのよ、
はい、
うん、あのランで40キロも出ないからね、
はい
出ない出ないから、
はい、
そういう意味でがむしゃらに頑張ってても意味がない、
はい、
うん、ちゃんと考えなきゃダメ。だ営業マンの勘違いしてることって、まあ、3つあって、1つ目がその説得することが売ることだと考えている、はい、で2つ目が全員に売ろうと考えているってこと、はい、で3つ目ががむしゃらに頑張る何も考えてない、
はい、
これもダメね、まあ、2つ目と3つ目ちょっとよく似てるかもしれない、はい、全員に売ろうとするってがむしゃらに頑張るっていうのは、はい、要は何も考えてないってことだから、はい、まあ、似てるんかもしれないけど、でもこれがあの営業マンの勘違いしてること、これをやってる限り絶対売れないから、
はい、
だから売ろうと思ったらどうしたらいいのかって言ったら、このさっき言ってたようにこの3つの逆のことをやればいい、
はい、
そしたら売れるようになりますよということですね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。